8ページから10ページ、令和5年9月、市議会定例会。令和5年9月、市議会定例会。令和4年度、山本高田市一般会計決算などを認定。令和5年9月、市議会定例会は9月1日から14日まで14日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、人事案件2件、令和4年度決算の認定10件、企業会計決算に伴う剰余金処分に関する案件2件、令和5年度補正予算案8件、条例案件4件の計26案件が提出され、同意認定可決されました。本号では14日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。なお、人事案件については、公平委員会の委員に萩田勝則氏の再任に同意、人権擁護委員として竹村恵子氏の推薦が適任である旨、答申されました。改新高田雄馬議員、質問。児童ホームについて。児童ホームで病気、怪我が発生した際の対応マニュアルなどは作成しているのか。また、作成している場合は、児童ホームの入所案内、申し込み書や市のホームページなどで公開しているのか。回答。委託先においてマニュアルなどの整備を行っているが、公開はしていない。質問。浮穴西児童ホームは理科室を児童ホームの教室としているが、理科室は児童ホームを運営するにあたって、ふさわしい教室であると考えているのか。回答。最適であるとは言えないが、年間を通して提供可能な教室を検討した結果、理科室を使用している。使用にあたっては活動内容を工夫しながら使用しているものと考える。その他の質問。リズム市への派遣学生事業について。事前、事後研修、事業の充実、議場などでの帰国報告会実施などについて。改新高田上田議員、質問。私立病院の建て替えについて。7月11日の知事との面談内容及び市民に面談内容の報告がないのはなぜか。回答。知事より県産業会館の譲渡に関して今後より慎重に協議したいとの見解が示されたが、令和5年1月に締結した協定書に変更、修正がないため正式に発表などはしていない。質問。JR 高田駅前を病院移転の最有力候補地と表現することについて、今後名称を変更するとされたが、いつ、どのように変更するのか。回答。JR 高田駅前を私立病院移転先の最有力候補地としているのは、新築移転では最も有力な候補地という意味であり、議論を踏まえ、新築移転、現地建て替え、現地拡張の3案を検証するため、それぞれ適した名称を検討する。その他の質問、近鉄大阪線における災害時などの遮断機について、電動キックボードの安全使用及び啓発などについて、会派絆、日本維新の会、万津議員。質問、市内3カ所の銭湯及び桜荘について。令和5年3月定例会の一般質問において、桜荘以外の市内3カ所の銭湯を活用し、高齢者の方ができるだけ住まいの近くで入浴できる方法を検討してもらいたいと質問を行い、理事者から、入浴を通じて高齢者が生きがいを持ち、健康で安心した生活を送ってもらうため、その方法について今後も検討を重ねると前向きな答弁があったが、現時点の高齢者の入浴助成などの検討状況はどうか。回答。高齢者にとっての入浴は心身のリフレッシュ及び健康づくりのため重要であると認識している。福祉的観点からも公衆浴場が高齢者にとって生きがいづくり、地域との触れ合い、憩いの場となっていることから、市内3カ所の公衆浴場を活用することも含め、 利用しやすい制度の検討を現在重ねている。公明党米田議員質問。大和高田氏の公共事業投資可能額と病院建設限度額について。完了した3つの大型事業における市の年間返済額は。回答。高田中学体育館改修工事にかかる事業が年間1300万円、小中学校空調設備にかかる事業が年間900万円、新庁舎建設事業が年間1億3300万円であり、完了した3つの事業の市が負担する合計年間返済額は1億5500万円である。質問。大和高田氏の返済可能限度額から既存投資返済額を引いたものが病院建設返済額の上限となるが、その範囲で収まるのか。回答。現段階では病院の売上収益で返済を賄うスキームを考えているが、一時的な返済などで高額な医療機器などは市に対して繰り出しをお願いする可能性はある。現時点では金額として総事業費の180億円から200億円までの記載で賄う収支が返済可能な金額であると考えている。公明党横田議員質問。マイナンバーカードの窓口対応について。マイナンバーカードの更新手続きにおいて来庁できない方の対応策も含めて来庁回数を減らすことはできないのか。回答。総務省からの通知において令和5年4月1日以降は条件付きで一部緩和されている。75歳以上の高齢者で条件を満たせば代理人に交付することが可能となっており、改正事項を周知徹底した上で来庁回数を必要最小限にするような案内に努めていく。質問。医療費窓口払いについて。心身障害者医療費助成制度における医療費の一部負担金を医療機関なので支払わなくすることはできないのか。回答。医療費の一部負担金を支払わなくても済む方式は
すでに
未就学児を対象に実施しており、来年度から対象年齢を15歳まで引き上げて実施できるよう県及び県下の自治体と協議を進めているところである。公明党砂原議員質問。内水対策について。内水害対策助成金を新たに創設してはどうか。回答。止水板設置補助金を交付している自治体の数も少なく、雨水浸透マス設置の補助金に至っては交付している自治体は見受けられず、効果検証もできないため他市の状況を注視し、今後研究及び検討していきたい。質問。本市の浸水被害状況を踏まえ、大学の研究者や浸水対策の専門家を入れた対策チームを設置してはどうか。回答。本市も参加している大和川流域水害対策協議会では、県内の地形状況をもとに設計コンサルタントを交えて有効的な対策や効果の検証を行っており、協議会が必要と認める場合は、学識経験者や専門家の意見を聴取する。本市の浸水被害対策として、強制排水の緩和も含め、学識経験者の意見も聴取できるよう、国及び県に要望していきたいと考えている。日本共産党向井川議員質問。教育現場でのコロナ対策について。5類相当となって濃厚接触者の自己隔離は求められなくなったが、家族が感染した場合に、念のため学校を休ませた場合、欠席となるのか、出席停止となるのか。回答。感染疑いの場合でも出席停止とできるため、個々の状況に応じて各校が判断している。質問。現在発症5日後で熱が下がれば隔離を解除できるが、発症後10日間は他人に移す可能性があるため、マスク着用などが推奨されている。教育現場では徹底されているのか。回答。 発症から10日間のマスク着用推奨などを示した国からの通知に準拠し、対応するよう各校へ通知している。質問、国民健康保険税について、来年度県統一保険料率が適用された場合の試算は、回答、年間の保険税が1000円以上増加する世帯は、被保険者の約 74%、5000円以上増加する世帯は約 40% となる。日本共産党所議員、質問、今後の道路整備事業について、路面清浄調査の結果と調査指数 4.0 以下の道路改修の計画及び修繕、改修の達成状況は、回答、平成30年度に実施し、舗装修繕が必要な約 13km に舗装個別施設計画を策定した、路線の重要性や自治会の要望を勘案しながら優先して修繕すべき路線を選定し、事業債を活用しながら舗装復旧維持管理に取り組んでいる。令和元年度から令和4年度までの達成率は 56% である。質問、自治会からの道路修繕、改修の要望件数及び対応状況はどうか。回答、令和4年度は要望が8件で、対応状況は2件が完了し、令和5年度は要望が2件で、修繕は来年度以降の予定である。質問、地域インフラの維持管理のため、技術職の確保や増員が必要ではないか。回答、技術職の確保は必要と認識しており、今年度からハローワークでの周知も始めている。日本共産党、沢田議員、質問、職員の資質向上について、職員研修の効果検証は行っているのか。回答、効果検証は受講した職員が研修で得たスキルを業務で活かし、これが結果として反映されているかで測られるものと考える。多くの課題はあるものの、人事評価の結果から見て一定の成果はあると認識している。質問、市営住宅の連帯保証人の廃止について。全国的に連帯保証人の確保が困難で、市営住宅に申し込みができない人がおり、そうした現状から国は公営住宅管理標準条例を改正し、保証人規定を削除した。各自治体へも保証人の確保を入居に際しての前提とすることから転換を通知しているが、本市は入居者に1名の連帯保証人の設定が義務付けられている。連帯保証人を緊急連絡者へ変更することはできないか。回答、近隣市町村の動向を注視し研究していきたいと考える。関係庁所などへ提出した意見書、下水サーベイイランス事業の実施を求める意見書、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミー循環型経済の推進を求める意見書、委員会審査結果、決算特別委員会、令和4年度大和高田市一般会計決算の認定について、ほか11議案、賛成多数で原案通り認定及び原案通り可決。総務建設委員会、令和5年度大和高田市一般会計補正予算第3号ほか3議案、全会一致で原案通り可決。民政文教委員会、令和5年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号ほか7議案、全会一致で原案通り可決。次の定例会は12月1日金曜に開会される予定です。